します。ネヘミヤ記6章1節から16節。ネヘミヤ記6章1節から16節までです。さて、私が城壁を建て直し、破れ口は残されていないということが、サヌバラテ、トビア、アラブ人ゲシェム、その他の私たちの敵に聞こえると、その時まで私はまだ門に扉を取り付けていなかった。サヌバラテとゲシェムは私のところに使いをよこしていった。さあ、斧の平地にある村の一つで会見しよう。彼らは私に害を加えようと企んでいたのである。そこで私は彼らのところに使者たちをやっていった。私は大工事をしているから下っていけない。私が工事をそのままにして、あなた方のところへ下っていったため、工事が止まるようなことがあって良いものだろうか。すると彼らは同じようにして、四度も私のところに人をよこした。それで私も同じように彼らに答えた。サヌバラテは五度目にも同じようにして、若い者を私のところに起こした。その手には一通の開封した手紙を持っていた。それには次のように書いてあった。諸国民の間に言いふらされ、またゲシムも言っているが、あなたとユダヤ人たちは反逆を企んでおり、そのためにあなたは城壁を建て直している。この噂によれば、あなたは彼らの王になろうとしている。またあなたはエルサレムで自分について宣言させるために預言者たちを任命してユダに王がいると言わせている。今にこのようなことが王に聞こえるであろう。さあ来なさい、一緒に相談しよう。そこで私は彼のところに人をやって言わせた。あなたが言っているようなことはされていない。あなたはそのことを自分で勝手に考え出したのだと。事実これらのことは皆あの者たちが気力を失って工事をやめ中止するだろうと考えて私たちを脅すためであった。ああ今私を力づけてください。私がメヘタブエルの子デラヤの子シェマヤの家に行ったところ、彼は引きこもっており、そして言った。私たちは神の宮本堂の中で会い、本堂の戸を閉じておこう。彼らがあなたを殺しにやってくるからだ。きっと夜分にあなたを殺しにやってくる。そこで私は言った。私のようなものが逃げてよいものか。私のようなもので誰が本堂に入って生きながらえようか。私は入っていかない。私には分かっている。今彼を使わしたのは神ではない。彼がこの予言を私に伝えたのはトビアとサヌバラテが彼を買収したからである。彼が買収されたのは私が恐れ言われる通りにして私が罪を犯すようにするためであり、彼らの悪行の種とし私をそしるためであった。我が神よ、トビアやサヌバラテのあの仕業と、また私を恐れさせようとした女預言者ノアデアやその他の預言者たちの仕業を忘れないでください。こうして城壁は52日かかってエルルの月の25日に完成した。私たちの敵が皆これを聞いたとき、私たちの周りの諸国民は皆恐れ、大いに面目を失った。この工事が私たちの神によってなされたことを知ったからである。以上です。
おはようございます。それでは初めにお祈りをしましょう。あなた方のうちに良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じているのです。フィリピ1章6節。愛する天皇お父様、あなたが私たちのうちにこの救いを始めてくださいました。あなたが私たちのうちに信仰を与えてくださいました。そしてそれはあなたが必ずこの良い働きを私たちのうちで始めるだけでなく完成させてくださることをありがとうございます。そのような本当に私たちに忠実であるあなたの皆を褒めたといいます。私たちもどうかこの私たちのうちに始められたこの良い働きが完成されるまで信仰にあって辛い時も悲しい時も歩み続けていくことができるように助けてください。感謝して尊き主様の名前によってお祈りいたします。アーメン。 私たちはよくラストスパートという言葉を耳にします。ラストスパート、英語ではこのホームストレッチと言いますけども、ラストスパートという言葉をよく耳にすると思うんですね。例えばそれは大学の卒業試験であったりとか、またマラソンの最後にある直線コースでもあったりします。しかしですね、ある意味ではこのラストスパートはゴールが目に見えるにもかかわらず大変過酷な時間ではないでしょうか。今日のですね、ネヘミヤの6章バーソン姉に読んでいただきましたけども、その箇所を見ますと、城壁の完成が目前に迫っていることがわかります。ラストスパートに来ているんです。しかしその一方でネヘミヤに対する反対者の攻撃もその激しさを増して、激しさが増して頂点に達しています。ネヘミヤはこの城壁があともう少しで完成するという期待感と、その前に反対者たちからひどくていたたまらないほどの攻撃を受けなければならないという緊迫感の間にいました。この期待感と緊迫感の間にいました。さてネヘミヤはそのような間で一体どうしたんでしょうか。今日はですね、まずはじめに、まあアウトライン皆さんこのあると思うんですけども、ここからも分かりますように、反対者たちがネヘミヤに使った最後の手口を3つ見てみたいと思います。ということで、アウトラインを手元に持っていただけるといいと思います。反対者たちが使った最後の手口、3つ見てみたいと思うんですけども、まずその前に一節を見てください。一節を読みますとですね、城壁の再建が順調にはかどって破れ口が一つも残されない状態にあったことがわかります。しかしですね、門に扉を取り付けていなかったと一節にの最後に書いてありますけども、書いてあるんです。この門に扉を取り付けていなかったと付け加えていることから、城壁が完成間際、ラストスパート、もう一歩のところまで来ているにもかかわらず、まだ敵に攻撃されやすい状態にあったことがわかります。そのような中で、まずはじめに、まあアウトラインの1ですけども、反対者たちは話し合いの提案という手口をネヘミヤに対して使いました。話し合いの提案です。2節から4節に目を置いていただきたいと思うんですけども、そこでですね、サヌバラテとゲシェムはまず最初に話し合いをしようとネヘミヤに提案しました。2節を見てください。そこで会見しようと書いてあります。この会見しようという言葉は、一定の時間、場所を指定して会うという意味を持っています。まあ、例えば友達とどっかで会うときに、とか、なんかデートでどっかに、会うときに、時間と場所を指定して会うということがしますよね。それと同じようにこの会見しようというのは、この時間と場所を指定して会うという意味を持っているんです。ということはですね、実際、ネヘミヤが自ら出向いていかなければならない。そういうことだったんです。しかし、ここにで考えてみますと、この、ね、サヌバーラテ、トビア、このアラブ人ゲシェム、このネヘミヤの敵は、まずそのことを伝えるために会見しようということを、ネヘミヤに言うために、使いを使ったと書いてあるんですね。使いを使ったっていう事実を見ても、ネヘミヤがわざわざ出向く必要はなかったのではないでしょうか。その会見して会うことをわざわざ出向いていかなくても、その使いを通して話をすることができたのではないでしょうか。 彼らの目的は一体 何だったんでしょうか。書いてありますね。この2節に、2節に書いてありますけども、最後のところに書いてありますけども、ネヘミヤは言っています。彼らは私に害を加えようと企んでいたのである。そういうふうに書いてあるんです。彼らの目的は、ネヘミヤを城壁から遠ざけて、このもう一歩まで来ているその作業を遅らせることでありました。また、ネヘミヤがここで害を加えるという言葉を付け加えていることから、ネヘミヤを敵たちはただ城壁から遠ざけるだけでなくて、殺すことでもありました。それに対して3節を見てほしいんですけども、3節でネヘミヤは自ら出向いていくことなく、その代わりに同じように敵たちが死者たちを送り出したように、同じように同様にネヘミヤも死者たちを送って言いました。3節を見てください。私が工事をそのままにして、あなたのところに下っていくことはできません。工事が止まるようなことがあってはいけないということを告げました。これで終わりだと思ったんですけども、4節を見ますと、敵は一度ならず、二度ならず、三度ならず、四度もこのようにネヘミヤを会見しよう、会おうと誘惑しました。ここにあるネヘミヤ、ゲシェム、サヌバラテのこの三人のやりとりは何を私たちに教えようとしているんでしょうか。この三人のやりとりは私たちの周りで働く悪魔の力がいかに巧妙かつ必要であるかを表しています。必要ということはしつこい、そういうことですよね。巧妙かつしつこいものであるかということを私たちに教えています。見てください。話し合いと見せかけて、実際はネヘミヤを罠にかけようとする巧妙さ。また、彼を罠に陥れようと、四度も話し合いをしようと申し出るしつこさがここに出ています。マタイの福音書、10章16節に、で、イエス様は弟子たちに、このように言っています。マタイの福音書10章16節。いいですか？私があなた方を使わすのは、狼の中に羊を送り出すようなものです。ですから、蛇のように悟く、鳩のように素直でありなさい。そのようにイエス様は弟子たちに伝えました。ネヘミヤは、敵の働きに対して十分警戒していました。彼は蛇のように悟くしていました。その一方で彼の言葉には嘘、偽りがありませんでした。実際彼は大工事をしていて、それが止まってしまうのは困るんです。ですから行くことができないというように嘘、偽りがありませんでした。そのところから見ても彼は蛇のように悟かったけども、鳩のように素直でもありました。また、第一ペテロの手紙、5章8節。第一ペテロの手紙、5章の8節にも、悪魔についての、この定義が書かれています。まあ、定義というか、悪魔について書かれています。身を慎み、目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。獅子のように食い尽くすべきものを探し求めるように歩き回っています。ですから身を慎み目を覚ましなさい。ここで言われています。皆さんはですね、あなたは年中無休であなたの周りで働いているサタンの存在を知っていますか？あなたの周りで今見えないところで働いている サタンの存在を知っていますか？この巧みでしつこい手口に対して、あなたは自分自身を守る準備ができているでしょうか？悪魔は本当に存在するんですね。私たちの周りに。そして私たちを、見えないですけども、獅子のように私たちを狙おうと、いつもいつも私たちの周りに歩いています。そしてこのような悪魔、巧妙な、しつこい悪魔に対して、私たちは自分自身を守らなければなりません。どのようにしたら守ることができるんでしょうか。まず最初に私たちは、この悪魔の存在が年中無休で、ずっと24時間、7日間、私たちの周りにあるというこの悪魔の存在を認識する必要があると思います。そして、そのような悪魔に対して、神様に守ってくださいと、お祈りをする必要があると思います。私はよくお祈りをする中で、いつもこのように祈ります。神様、あなたの、その十字架の死から、蘇られたその力、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもの、すべてをあなたのもとにひざまずかせることができる、そのあなたの力によって、今日守ってください。そのように祈るようにしています。私たちはやっぱり、自分では悪魔と戦うことができないんです。神様が私たちに力を与えてくださって、私たちを守ってくださらないのでなければ、私たちは悪魔に勝つことができません。皆さん、そのような悪魔の存在に対して、守ってくださいと祈ることができるでしょうか。さあ、2番目は何でしょうか。2番目に、ネヘミヤの敵が用いた手口は、根も葉もない噂です。根も葉もない噂です。5節から9節を見てください。5節から9節を見ますとですね、まず4回誘っても一向に応じようとしないネヘミヤに対して、サヌバラテは攻撃の手口を前のこの話し合いの提案から抽象へと変えています。この話し合いをしようという軽い感じで言っていたその手口を、今度は一気に抽象へと変えているんです。5節を見てください。5節でまたサヌバラテは5度目も同じように使いをネヘミヤのところに送りました。しかし今回はですね、一通の開封した手紙を一緒に送りました。で、ここで注目するべきことは、手紙が開いていたということなんです。手紙は普通はこの閉じていて開けることができません。人が見ることができません。でも開いていたっていうことは、回覧板のように手で取る人たちが誰でも読むことができてしまうという意味を持っています。で、これはですね、サヌバラテがネヘミヤに害を加えるために意図的にそうしたんです。手に取る人たちが見ることができる、そして読むことができてしまう、そういうような開いた手紙であったんです。さて、じゃあそれでは一体手紙にはどんなことが書かれていたんでしょうか。6節を見てください。6節を見ますと、次このように書かれています。それには次のように書いてあった。諸国民の民の間に言いふらされて、またゲシムも言っているが、あなたとユダヤ人たちは反逆を企んでおり、そのためにあなたは城壁を建てているんだ。またこの噂によれば、あなたは彼らの王になろうとしている。そういうふうに言ってるんです。またさらに7節で、またあなたはエルサレムで自分について宣言させるために預言者を任命して、ユダには王がいると言わせている。そういうようなことを開いた手紙で、根も葉もない噂をサヌバラテはばらまいたんです。でも、これらのことはですね、6節にも書いてありますように、6節の最後の方にも書かれていますように、この噂によればって書いてあるんです。噂なんです。 根も葉もない、ないことなんです。でもこの噂というこの言葉はですね、この噂という言葉が書かれていますけれども、これはこの言語のヘブル語で見ますと、言葉とか報告っていう意味を持っているんです。言葉とか報告。しかしですね、言葉とか報告っていうのは、時としてですね、話す人、それを話す人、それを報告する人の都合の良いように真実が曲げられて語られてしまう危険性があるんです。サヌマラテはここでネヘミヤを根拠のない噂でうろたえさせ、話し合うために出迎わさせようとここでしているんです。ナーセス見てください。さあ来い。いいでしょう。こういうことが噂されていますけども、一緒に相談しましょうよ。そういう手口で言っているんです。これに対してネヘミヤはですね、自分がそのようなことをしていないってことをはっきりと八節で言っています。そういうことはされていない。八節に書かれています。また、そういうことは自分で勝手に彼らが考え出したんだ。はっきり言っているんです。また、九節を見ますと、ですね、そのような噂をばらまいたサヌバラテが、実はその工事をやめさせようと、私たちを脅しているんだ。そういうこともはっきりと、ネヘミヤはここで言っています。そして最後に、九節の最後で、彼はこの耐えやまないこの抽象の中で、神様に祈り求めました。ああ、神様、私を力づけてください。私を力づけてください。そういうふうに祈ったんです。あなたは今までに根も葉もない噂をされたことがありますか？あなたは今までに根も葉もない噂をされたことがありますか？もしそうであるのなら、あなたは幸いです。あなたは幸いです。聖書に書いてあるんです。マタイの福音書5章11節。マタイの福音書5章11節でイエス様は言っていらっしゃいます。私のために、イエス・キリストのために、罵られたり、迫害されたり、また、ありもしないことで、悪行、憎言を言われたりするとき、あなた方は幸いです。書いてあるんです。そして、まあ、ここに、まあ、パワーポイントにはないんですけども、さらに、その次の12節を見ますと、天において、あなた方の報いは大きいのだからです。って書いてあるんです。だから、喜びなさい。って言ってるんです。そのように、私たちは、罵られるときに、幸いなんですね。そういう時代なんです。そういう世の中なんです。でも、天に行って私たちの報いがあるんですね。天にあるんです。ですから幸いなんです。逆のことを言ってみましょう。逆に、あなたは今までに根も葉もない噂を誰かにしたことがありますか？あなたは今までに根も葉もない噂を誰かにしたことがあるでしょうか？もしそうであるのであれば、あなたは、その罪を悔い改めなければなりません。悔い改める必要が、今、ここであります。ヤコブの手紙、3章9節10節。ヤコブの手紙、3章9節10節。私たちは、舌をもって、主であり、父である方を褒めたたえ、同じ舌をもって、神にかたどって作られた人を呪います。賛美と呪いが同じ口から出てきてくるのです。私の兄弟、また姉妹たち、このようなことはあってはなりません。このようなことがあってはいけないんです。矛盾してるんです。口からイエス様に対する賛美が出てきます。でもその同じ口から、その神様によって作られた人を呪う口から出てきてしまうんです。こんなことがあってはいけません。悪魔はですね、今日は悪魔のことを話しています。悪魔はキリストの体を分裂させるためにゴシップを利用します。ゴシップを利用するんです。でも皆さん、この さっき今見ました同じ口から神様に対する賛美と神様に作られた方への呪いが出てくる。これはどうでしょうか。先週皆さん敬うことで敬いを持って神様を恐れるということを学びました。敬って神様が怖いから、神様の罰が怖いから恐れるんじゃなくて、神様を敬うその心があるからその恐れなさい、そういうことを学びました。でももしこのヤコブの手紙に書いていることを知っているこの人は本当に神様のことを敬って恐れているでしょうか。そのような人の姿ではないと思います。これは大変なことです。皆さん、もしあなたがですね、スモールグループのリーダー、またセルグループのリーダーであるのであれば、ゴシップを奨励または助長するのではなく止めなければなりません。そういうことがあるのであれば、神様を敬いましょう。神様を恐れましょう。そういうことはいいのです。やめなさい。それをする責任がリーダーの皆さんにはあります。また、そのリーダーである方が、その張本人になって行ってしまってはいけません。それはいけないんです。このように、私たちですね、今、根も葉もない噂ということで、勉強していますけれども、たとえですね、根拠があるようなことであっても、そのような人たちを、根拠がある噂をしてしまうのであれば、その人を呪っていることになるんです。根拠があればあろうがなかろうが、このようにゴシップを持って噂をしてはいけません。悪魔がそれを用いて、私たちの、この体を立て上げられるべきなのに、それを壊してしまい、分裂させてしまいます。このことを、ここから学ぶことができます。さて、3番目に見てみましょう。3番目に、敵はどのような手口をネヘミヤに対して持ったんでしょうか。3番目は、罪をネヘミヤに犯させようと罠をかけました。罪を犯させようと罠をかけたんです。10節から14節を見てください。10節から14節を見ますとですね、まず10節を見てください。10節で、ネヘミヤの敵が一気にその攻撃の手口を強化してるんです。今、話し合いの提案から、今度は抽象に行って、また、一気にその手口を強化しています。10節の最後の方を見てください。最後の方を見ますとですね、彼らがあなたを殺しにやってくるからだ。殺しに来ますよ。きっと、夜、夜分にあなたを殺しにやってきます。そういうことから見ても、攻撃の手口が、また、一つアップしてるんです。しかしですね、ネヘミヤが殺されるかもしれないというその危険以上に、もっと大変な危険、詳しくは誘惑がここでネヘミヤに実は迫っているんです。ネヘミヤが殺されるっていう、そういうこの大変な、それ自体大変ですけども、それ以上に大変な危険、詳しくは誘惑がここでネヘミヤに迫っているんです。その誘惑とは何でしょうか。ここでですね、その誘惑っていうのは、ネヘミヤの敵が、ネヘミヤに神聖なる神様の律法を犯させようと誘惑しているからなんです。神聖なる神様の律法をここで誘惑させようと図ってんです。それは何なんでしょうか。ここに出てくるですね、神聖なる神の律法っていうのは、神の宮の本堂は、にはですね、この至聖所って言って、神、本当に一番聖なるところが あるんですね。で、その神の宮のところに。そこに近いところにあるんです、この神の宮の本堂っていうのは。で、そういうこともあって、祭司しか入ることが許されていなかったんです。祭司でなければ入ることができないんです。そういう至聖所。まあ、英語では、The Holy of Holies と言いますけども、そこに近いことから、本堂には、普通の人が入ることができない。祭司しか許されていなかったんです。 それにもかかわらず12節と13節でトビアとサヌバラテはに買収されたこのシェマヤはネヘミヤに自分の身を守らせるように見せかけて彼を本堂の中に引き寄せようとしたんです。10節を見てください。10節の初めの方を見ますと、彼はこう引きこもっているところから言ったんです。私たちは神の宮、本堂の中であって、本堂の戸を閉じておこう。閉じておけば見つからないよ。見つかれませんよ。あなたは殺されないで済みますよ。そういうふうにおびき寄せたんです。それに対して、11節でネヘミヤは、はっきりとそれに対しても断りました。11節を見てください。私のようなものが逃げてよいものか。私のようなものが、誰が、本堂、私のようなもので、誰が本堂に入って生きながらえようか。私は入っていかない。そういうふうにはっきり断ったんです。そして、13節で、を見ますと、ですね、ネヘミヤは敵のその動機をよく知っていたんです。13節を見てください。敵がそのようにしたのはですね、彼が買収されたのは私が恐れ、言われる通りにして私が罪を犯すようにするためであり、彼らの悪行の種とし、私をそしるためであった。そういうふうに彼らの動機もネヘミヤはよく知っていたんです。ここでですね、ネヘミヤはこの神聖なる神の律法を犯してまでも自分の身を守りたくないと言っているんです。ネヘミヤはですね、神様のことをの律法を犯すぐらいだったら死んだ方がマシだ、ここで言っているんです。それほど神様のことを、神様に対して罪を犯すことを恐れていたんです。自分の身をですね、もしね、もしここでネヘミヤが自分の身を守ってしまって本堂に入ってしまったら、まずネヘミヤはまず神ご自身に対して罪を犯すことになりました。それだけでなく、社会的面においても神の律法を破ったということで、社会的地位の高い祭司たちの信用を失って公にそしられることにもなりました。そういう罪を犯すことになったんです。でもここでネヘミヤに罪を犯させなかったものは一体何なんでしょうか。ネヘミヤにここで罪を犯させなかったものは、さっきも言いましたけども、彼の中にある神を敬い恐れる心、神を敬い恐れる心、そして神を何よりも第一とする心でありました。神を敬い恐れる心、そして神を何よりも第一とする心は、私たちをあらゆる罪から守る心ことができるんです。神様に対する恐れ、神様を大事とするその心があるのであれば、私たちはあらゆる罪からその心は私たちを守ってくださいます。今日あなたはどうでしょうか。あなたは難しい状況から自分を守るため信仰にあって妥協し、神様の前に罪を犯していないでしょうか。今日皆さん、あなたは難しい状況から自分を守ろうとして信仰にあって妥協してしまって、神様の前に罪を犯してはいないでしょうか。例えば会社のパーティーで上司や同僚の前で自分を守るため一緒になってお酒を飲んでヘベレキになるまで酔っていないでしょうか。また未信者の家族や親戚の前で自分を守るため一緒になって神社参りに行って仏壇にお供えをしていないでしょうか。また未信者の友達と行った旅先で自分を守るため一緒になってブラックジャックやまたスロットマシンなどギャンブル、賭け事をしていないでしょうか。私たちのですね、人生の中でこの上司とか同僚とか家族とか親戚とか友達といった人たちの間との私たちの間で悪魔が働いているんです。悪魔が働いているんです。そして私たちに罪を犯させようと、自分を守らせようとしています。 で、そのような悪魔に勝つためにはどうしたらいいんでしょうか。そのような悪魔に勝つためにはどうしたらいいんでしょうか。悪魔に勝つために悪魔の思い通りにしていてはいけないんです。悪魔の思い通りにしていては悪魔に勝つことはできません。悪魔に勝つためには神様に従わなければなりません。悪魔に勝つためには神様に従わなければなりません。ヤコブの手紙4章7節を見てください。ヤコブの手紙4章7節で言っています。ですから神に従いなさい。悪魔じゃないんです。神に従いなさい。そうして悪魔に立ち向かいなさい。そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去ります。悪魔から逃げていくんです。あなたが神様に従っているその姿を見て、俺には彼をやっつけるなすすべがない。悪魔の方から逃げ去る。そういうふうに言ってるんです。さあ、ネヘミヤに戻ってみましょう。ネヘミヤもですね、このような手口を持って攻撃されました。しかしこのような攻撃の手口を持ってしても神様にあくまでも従い通したネヘミヤの前に敵はなすすべもありませんでした。なすすべもなかったんです。15節見てください。ネヘミヤに戻りましょう。ネヘミヤの15節、なんて書いてありますか。こうして城壁は52日かかってエルルの月のに完成した。52日ですよ。52日にかかって完成してしまったんです。そしてこのエルルの月の25日というのもネヘミヤが城壁再建の許可を王から得ましたね。その覚えてますか。城壁の再建の許可を王から受けてから6ヶ月も経っていないんです。6ヶ月も経ってないんです。バビロンによって取り壊されて約150年もの間そのままにされていたこの城壁なんですよ。それがわずか2ヶ月以内で修復されてしまったんです。なぜでしょうか。なぜできたんでしょうか。150年もの間そのままになっていたものが約2ヶ月以内で完成してしまったんです。なぜなんでしょうか。それは全知全能なる神がネヘミヤと共におられたからです。全知全能なる神様がいらっしゃったんです。16節見てください。16節で書いてあります。私たちの敵が今これを聞いたとき、私たちの周りの諸国民は皆恐れ大いに面目を失った。この面目を失ったという言葉は落ちる、倒れる、またひれ伏すといった意味をもともと持っている言葉なんです。面目を失うというのはこの言葉は落ちるとか倒れるとかひれ伏すといった意味をもともと持っています。城壁の修復作業が完成したことを聞き、ネヘミヤの敵たちは気落ちし倒れたんです。また周りの諸国民すなわち異邦人たちはそれを見てひれ伏したんです。神様がいるんだ、ひれ伏した。そうなんです。皆さん、ネヘミヤの4章覚えてますか。ネヘミヤの4章でサヌバラテを代表する敵たちはこの地理悪太と化した瓦礫の中にあるその城壁を修復しようとしているネヘミヤを侮辱しました。からかいました。なぜ侮辱したんでしょうか。なぜからかったんでしょうか。それは彼らには人間にはそのこの城壁を修復するということが人間的に不可能に思えたからなんです。人間的に見て不可能に思えたからなんです。彼らは敵たちは目に見えることだけで判断していたんです。しかし彼らには見えていなかったことが分かっていなかったことがあるんです。彼らはその弱い そのもう何もできそうもないそのユダヤ人たちの見えないところで働いている人間の目には見えない神様の存在を知らなかったんです。神様が人間の目には見えないところで働いておられるのを知らなかったんです。皆さんは証をすると思うんですね。証をいろんなところですると思います。証って何でしょうか。証っていうのは聞く人、見る人があなたの弱さや限界の中に働く神様の存在を知ることです。もう一回言います。証っていうのはあなたのその証を見たり聞いたりする人があなたの弱さや限界の中に働く神様の存在を知ることなんです。もしあなたがですね何の苦労もない人生を送っているのなら周りの人たちは果たして神様の存在を知ることができるでしょうか。しかしもしあなたがですねネヘミヤがしたように試練と困難の中で主に神様により頼んで歩んでいるその姿をこの周りの人々が見るのであればその人々は人間の弱さや限界に働く神様の力を知ることができます。皆さん証、まあ洗礼を受けるときとかですね証をしますけどもそういうときによく聞く言葉は私はすごくないから証できません。すごくなくていいんです。あなたはすごくなくていいんです。そのすごくないあなたのうちに働く神様を見ることが証なんです。それが証なんです。私たちはですねですから証を聞いてですねその証を聞いた人たちがあの人はすごいなと思ってしまうんであればそれが目的じゃないんです。すごいなと思ってしまったらそれが証じゃないんです。その人たちが見てあの人はああだけどもあの人はあんなに弱いけどもそこに働く神様ってすごいんだな神様って素晴らしいなそういうふうに思わせるのがそれが証なんです。ですからそのままでいいんです。皆さんですから今日のですねメッセージのタイトルにあるんですけども私たちは万能なる神が現れるための器なんです。万能なる神が現れるための器です。器っていうのはですね皆さん時として欠けてたりひびが入ってたりするんです。でもそれでいいんです。完璧であったら神様が現れません。私たちはそういうひびが入った欠けたものです。そこに神様が現れてくださる。神様の素晴らしさが現れる。このサヌバラテの敵が俺たちには何もできないと言わせたようにまた周りの異邦人たちが神様っているんだ本当に万能の神様ひれ伏したようにそれが証であるということを覚えていてください。最後に第2コリント12章9節をお読みして終わりたいと思います。第2コリントの手紙12章9節しかし主は私の恵みはあなたに十分であるというのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うためにむしろ喜んで私の弱さを誇りましょう。皆さん今週もこのイエス様この強い万能なる神様が現れる器として仕事場で友達の前で学校でこの器として証をしてください。お祈りしましょう。愛する天のお父様私たちは弱いです。本当に弱いです。でもその弱さにあなたが働いてくださいます。そしてそれをそのために私たちは召されました。私たちは弱くてもその弱さの中にあなたが働くということがそれが何よりの証であります。でもそのような中にあって私たちはネヘミヤが神に従い通したようにあなたに従い通したように私たちも従い通すことができますように従い通して悪魔に勝つことができるようにさせてください。罪を犯さないようにするように助けてください。今週もどうかこのあなたの 万能なるあなたの力が現れるために私たちを用いてください。イエス様、尊いお名前によってお祈りいたします。アメン。